ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメダとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンガルがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコウィドド大統領はコミュニティへのサービスとビジネスの世界への投資を妨げる規制を推進するために、大臣や地域を所長に1ヶ月の期間を与えます。ジョコウィドド大統領は木曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でのインドネシアマジュというインドネシア第2期ジョコウィ内閣の最初の本会議の開会式で、この国では規制や規則が多すぎると述べました。ジョコウィドド大統領は内務大臣にこのことを強調するよう求めました。なぜなら、まだ多くの地域の規制、地域の規制、現状の規制があり、これらは上記の規制と多くの部分で重複しているからです。マルフ・アミン副大統領も出席した内閣会議で、ジョコウィドド大統領は、コミュニティサービスと投資を妨げる一連のルールは今後2週間で間もなく確定すると主張しました。それでは次のニュースです。インドネシア政府はアゼルバイジャンのバクで開催された広め運動の閣僚レベルの会議で、広め運動の加盟国に多国間付きの原則を支持するよとすることに参加するよう呼びかけました。木曜日にジャカルタで受けた在バックのインドネシア大使館からの書面による声明で、この呼びかけは広め運動会議においてインドネシア代表団によって行われました。広め運動会議は2019年10月25日と26日、アゼルバイジャンのバクでの広め運動サミットの準備会議だと語りました。会議でインドネシアを代表した在アゼルバイジャンのインドネシア大使フシナン・ベイ・ファナニは、他国間主義の原則の重要性を強調しました。彼はまた、広め運動の加盟国は、地球規模の問題の解決策を見つけるために団結しなければならないと述べました。10月23日と24日に開催された広め運動の閣僚会議には、アフリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ地域の少なくとも46の広め運動の加盟国の代表が出席しました。インドネシアは ノルウェーのオッシュロで開催された2019年の私たちの会を会議 OOC2019 に出席し、重要な使命を担いました。その一つは、会場でプラスチック廃棄物の削減におけるインドネシアのコミットメントです。これは2025年までに会場のプラスチック廃棄物を共同で削減するという世界各国のコミットメントに沿ったものです。これは木曜日、レプリカ新聞が報告したように、フォーラムで組織と海運組局広報ヤン・プラストム・アーディ局長が語ったものです。プラストム・アーディ局長は、インドネシア政府は2025年までに海洋のプラスチック廃棄物を 70% に削減することを約束していると述べました。行われた取り組みの一つは、プラスチック廃棄物の主な発生源である海洋及び土地のプラスチック汚染を克服するために、ビジネスマン、市民社会グループ、地元の利害関係者の多くと協力することです。ジョコウィドド大統領は、再び、高校の大臣のビジョンとミッションに基づいて働かないように、すべての大臣や閣僚級の職員を確認しました。すべての大統領補佐官は、大統領と副大統領の一つのビジョンとミッションで働かなければなりません。これは10月24日木曜日にマレカ記念で、マルフ・アミン副大統領とインドネシア第二期ジョコウィ内閣のすべての大臣が出席される最初の全体内閣会議をリードしたとき、ジョコウィドド大統領が語ったものです。
Bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada
大臣のビジョンとミッションがありません。あるのは大統領と副大統領のビジョン、ミッションです。したがって、炎火山のもとにあります。会議で決定された場合、再び外に大騒ぎさせないでください。騒ぎは会議の中でしてください。私は会議の中で議論したいと聞いています。しかし、決定された場合、すべてのリスクを自己する必要があります。また、大統領は、すべての大臣は、セキュータ合同ではなく、一つのユニットで協力しなければならないことを強調しました。ジョコウィドド大統領は、彼の大臣は、調整大臣との調整とコミュニケーションなしで、独立して働くこと望みません。インドネシア外務省は、チリとレバノンのすべてのインドネシア国民に、過去数年間の両国での暴動後の警戒を強化するよう訴えました。インドネシア国民及びインドネシア法人の保護に関するディレクター、ジュダ・ヌグラハ氏は、10月24日木曜日、在ベイルートのインドネシア大使館と在サンティアゴのインドネシア大使館において、インドネシア国民に警戒を呼びかけるデモを避けて、インドネシア大使館と地方当局からの情報を注視し続けるよう訴えました。それではありますが、ジュダ氏はベイルートとサンディアゴのインドネシア国民の状態がまだ安全であることを保証しました。それでは最後のニュースです。米国の原油 在庫量の業意的な現書により、原油価格は木曜日の取引終了時に上昇しました。価格の上昇は世界的な需要の減少に対する懸念に匹敵する主要な石油生産者によるさらなる生産削減の見通しによっても引き起こされました。12月納品のアメリカのベンチマックであるウェスト・テキサス・インターミディエイトの原油は水曜日に上昇しました。12月運搬のブレンド原油の国際ベンチマックも10月23日水曜日に急上昇しました。アメリカの原油在庫は10月18日までの週に減少しました。これは水曜日のレポートで米国エネルギー情報局が語ったものです。これでニュースを終わります。
今日のコメントのタイトルはリスナーの皆さんコメントです。今日は ASEAN 韓国サミットについてお伝えします。ASEAN 韓国サミットは11月25日から27日にかけて釜山市で開催されます。州の会議は1989年以来続いている ASEAN と韓国の間のますます緊密な関係を示しました。またサミットは今後30年間の ASEAN と韓国の関係の青写真を作成します。これは2019年10月24日木曜日ジャカルタで、ジャカルタ外国特派員クラブまたは JFCC が開催した対話フォーラムでジャカルタに拠点の置く ASEAN の韓国大使リモサンナムによって伝えられました。2017年11月以降、実際には新南方政策を通じた韓国の外交政策の流れに変化がありました。新南方政策の実施は賛否すなわち人々平和繁栄または社会平和と繁栄に焦点を当てています。特にインドネシアと ASEAN に対しイブ・ソンナム大使はその周辺の4つの強力な国に相当のインドネシアを中心とする韓国と ASEAN の間に経済協力関係を構築するというコミットメントを表明しました。ASEAN と韓国間の緊密な協力は以前の商品取引からロール、技術、文化芸術の交換まで発展することができる韓国とインドネシア間の協力を強化するでしょう。彼はまたインドネシアとの相互経済協力を通じて相互繁栄のコミュニティを構築し、安全保障協力を通じてアジアの平和にさらに貢献するという希望を表明しました。2022年までに2国間貿易額が300億ドルに達し、長期的には500億ドルを超えることを目標としています。北朝鮮はどうですか？2018年11月のシンガポールでの第33回 ASEAN サミットでインドネシア共和国のジョコ・ウィドル大統領は北朝鮮指導者の金正恩氏が今年11月の ASEAN と韓国の協力30周年に招待されることを提案しました。ジョコ・ウィドル大統領によると、招待状は朝鮮半島の平和と安定の創造を促し、ジョコ・ウィドル大統領は会議を奨励し、その後、北朝鮮のコミットメントは核のない朝鮮半島に向けて一歩を踏み出すためにより強くなります。インドネシアは韓国との友好国であるだけでなく、50年以上にわたり北朝鮮と二国間関係があり、朝鮮半島で進行中の平和的な状況を完全にサポートしています。サミットに出席していると言われていましたが、北朝鮮が招待を果たすかどうかはまだ不明です。 第33回 ASEAN 首脳会議が最適に実行されるように、北朝鮮に対する外交関係のコミュニケーションを改善するために、まだ1ヶ月先があります。この問題でインドネシアが戦略的な役割を果たすことができることを願っています。ASEAN 地域と韓国に平和をもたらすだけでなく、国際社会にも平和をもたらすでしょう。これでコメントを終わります。今日の歴史です。最初は連合軍はソラバヤのオブレティン・ウォルター・サザン・マラビ准将が率いる第49師団から6000人の部隊を上陸されセッターについてです。マラビの軍隊は連合国にオランダ東インド州とまたは AFNEI の一部です。これらの連合軍は第二次世界大戦の完了後にインドネシアに派遣され、日本軍の武装を開示し、日本の捕虜を解放しました。さらにオランダの支配下及びオランダ領インド民政または日韓の管理下でインドネシアをオランダ領東インド諸島に返還する任務を負っていました。マラビは1945年10月25日に軍隊をソラバヤに導きました。しかしインドネシア軍が日本から募集した武器を降伏するよう AFNEI が要求したため、インドネシア軍から抵抗を受けました。この戦いで将軍マラブが殺されました。マラビ将軍の死はイギリスの最後祖国の釈放と英雄の日として記憶されている1945年11月10日の戦いの勃発を引き起こしました。次はネルソン・マンデラは後年の刑を宣告されたについてです。ネルソン・マンデラはハナ・プルト・ヘイト・ガスローを通じて自由の戦士であり、後に南アフリカ大統領になりました。マンデラは黒人を狙う市民にしたアプルト・ヘイトの方を激しく破りました。彼はアフリカ民族会議に参加しました。彼をウォルター氏するオリバー・タンボはアプルト・ヘイトに対する平和的な抗議行動を引きました。彼の反アプルト・ヘイト化するのために彼は数回奉仕しました。1962年8月5日、マンデラはヨハネスブルク要塞で逮捕され投獄されました。その後1962年10月25日に彼は後年の刑を宣告されました。1964年6月12日に彼と他のカスロカグループは終身刑を宣告されました。1990年2月ネルソン・マンデラは刑務所から釈放されました。1993年、F.W. デクラーク大統領とともにノーベル平和賞を受賞しました。マンダワイ諸島の地震についてです。2010年10月25日、スマトラ沖のマグニチュード 7.7 のマグニチュードの地震です。米国地質調査所によると、地震は現地時間午後9時42分ベンクルの西約 240km マンダワイ諸島に近い場所で発生しました。米国地質調査所は地震の震源地が深さ 206km で発生したことも報告しています。太平洋津波警報センターに基づくと、地震は3メートルから10メートルまでの津波を引き起こします。 その結果、77の村が破壊され、415人が死亡し、296人が行方不明になりました。今日の歴史を終わります。Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今お聞きいただいた歌はトンピのスラルデガンムでした。次はインドネシア語についてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア総合会議所カディンとエコノミー首都が経済大臣の構成を関係することについてお伝えします。ジョコウィドド大統領は水曜日国家宮殿で2019年から2024年の期間にインドネシアマジュというインドネシア第2期ジョコイ内閣の彼の内閣のメンバーを任命 しました。マルフ・アミン副大統領を伴って、大統領は34人の閣僚と4閣僚級の職員を任命しました。ビジネスマンとエコノミストは特に経済大臣を強調しました。ジョコウィドド大統領は経済担当大臣としてアイランガ・ハルタルと財務大臣としてスリー・ムリアニ、産業大臣としてアグス・スパルマンと工業大臣としてアグス・クミラン・カルタ・サスミタを任命しました。インドネシア祖国会議所は2019年から2024年にかけてのジョコウィドド大統領とマルフ・アミン副大統領の内閣の個性を歓迎しました。インドネシア総合会議所は、この内閣人事は国家の進歩のためにすべての関係者によって尊重され、支持されなければならない最良の選択だと評価しました。インドネシア総合会議所のロサン・ペルスラニ所長は、10月23日水曜日、republica.co.id がリリースしたように、政府のこれまでの成果を高く評価し、大統領が選んだ内閣の構成を歓迎すると述べました。政府のパートナーとして、インドネシア総合会議所は、特に新しい内閣によって実施されるプログラムの実施において、政府との相乗効果を強化し、2045年までにインドネシアを一人当たり収入3億2000万ルピアの先進国にする理想の実現を支援します。彼はこの内閣がビジネスの世界と国民経済に神聖な空気をもたらすことができることを望んでいます。インドネシア総合会議所はまた、インドネシア経済を特徴中ける課題に応えることができる。2019年から2024年の期間のジョコウィドド大統領とマルフ・アミン副大統領の内閣の個性を評価します。ロサン省庁は、新しい内閣の構成は、経常収支の赤字、貿易収支の赤字、予算の赤字、ビジネスライセンスの問題、貧困の問題、人材の失守、孤立性や生産性、雇用などの構造的基礎の問題を経験できると楽観的です。一方、インドネシア経済改革センターエコノミストのユスプレンディ・マニレツ氏は、経済分野の一部の大臣の任命は適切であると述べました。経済調整大臣としてアイランガ・ハルタルトと財務大臣としてスリー・ムリアニの任命はそれらのいくつかです。ユスプ氏によると、この二人の名前は、官僚機構で多くの経験を積んでいるということです。これは、中華価値とみなされ、今後の作業プロセスで、アイランガとスリムリアニを促進します。この経験により、ジョコビドド大統領の指揮する政策の事故を、より迅速に実現できるでしょう。これでインドネシア語を終わります。
ku terima suratmu, laku baca.Dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu. Oh.
bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata pasang melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun kamu, ku akan pulang melepas semua
はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はロッティガンバン、ガンバンパンをご紹介します。2019年10月16日、世界パンの日と同時期に CNN.com は世界で最古の50のパンのリストをリリースしました。 最後のパンは横および料理のライターでもあるベスト李政府ジェンロシュスミスによって管理されています。これらの最高の50個のパンが選ばれたのは、そのユニークな食材、尊重的な地位およびパンを食べる際のシンプルさのためです。リストに含まれているパンの一つはロティガンバン、ガンバンパンです。ガンバンパンはスマランでも知られている典型的なブタウィ食品です。スマランの人々はその硬い質感のために奇妙な鉄道パンとして知っています。ガンバンパンはオランダ植民地時代から存在し、1990年代まで人気がありました。当時ガンバンパンは小さな子供からお年寄りまで様々な背景から愛されていました。ガンバンパンはチョコレートとシナモンの香りと組み合わされた硬くてスカリした食感を持っています。色は黄色がかっており、ゴマが散らばっています。このパンはカルダモンなどのインドネシア産のスパイスで作られており、小麦粉、砂糖、卵を混ぜたものです。このパンの甘みは安い糖とシナモンの甘い香りに由来しています。硬い食感のため、たった2個食べるだけで満腹になります。ラマダンダンチキやドゥクデラノを祝いの前のテントでは、このパンはスマランの人々にも奪い合いになります。地元の人々はこのパンを食べることで即断食で体力を強化できると考えています。毎日の食費に加えて、ジャカルタのブタビの人々は通常病気のお見舞いを訪問するときにガンバンパンを購入します。ガンバンパンは通常午前と夕方に販売されます。なぜならその時間は多くの相手がいるからです。朝と夕方は確かにガンバンパンを楽しむのに適した時間です。通常このパンはコーヒーや温かいお茶で楽しめます。現在このパンを販売しているパン工場のいくつかが廃業しているため、この伝説的なパンを見つけることは非常に困難です。しかしまだいくらかところでは岩盤パンを販売しています。岩盤パンの価格は比較的安いです。1パンあたり4000ルピアから5000ルピアまでです。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Cinta, cinta. hanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggu. Masa indah saat bersamamu ingin tak pernah bisa akan terlupa pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan segenap cinta aku bertanya.
Kiki Toreto Utawa, Krisyu to Peter Pan no Menunggumu deshita. Indonesia yori sekei o toreke shiteru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de okotta kyoumi bukai dekigutto nisuite o shite suru wana wani no kona desu. Kyou no wana wani no taitoru wa ITS no gakusei ga Taiwan de 2つの賞を受賞するについてお伝えします。インドネシアの学生は今回台湾イノテックエスポ2019イベントで再び成果を獲得しました。インスティトゥテクノロギー10ノフェンバルまたは ITS レザオリアリアンタマおよびアフィプロアンリーの学生は革新的な機械疲労検出機またはマシニスファティデテクターまたはマフテックイノベーターを作成しました。このイノベーションは9月末に終了したイベントで当時に2つの賞を受賞しました。台湾イノテックエスポ2019は台湾の毎年恒例の大きなイベントで世界中の企業団体学生が参加しています。台湾の TWTC 展示ホール1で3日間続いたイベントはサステナビリティイノベーション発明未来のテクノロジーをテーマにしたものでした。今年の韓国国際ユースオリンピックアイディアイノベーション発明知的財産または企業4Iで金メダルを獲得した機械工ヒロケンチキまたはマフテックは 仕様がアップグレードされました。以前に目の動きを介してドライバーの眠気を検出したから、今回マフテックは心拍数を介して眠気を検出する新しい方法を使用します。この隠しには機械高の疲労レベルのリアルタイム制御も伴います。マフテックチームリーダーのレーザーはこのツールの機能は機械高の疲労で眠気を検出し振動を与えることでやると説明しました。このツールは瞬きと心拍数の組み合わせに基づいてコンピューターで処理することにより、疲れているか眠い人を見つけることができます。運転中が眠いことが示された場合、レーザーは続けてこのツールが振動してユーザーを目覚めさせます。さらにこのツールはウェブサイト経由でオンラインでリアルタイムに疲労と眠気を検出することもできます。そのためコントロールセンターがドライバーの状態を直接確認できることを願っています。この新しい検出方法の革新により、マフテックはこのイベントで名誉ある賞を受賞しました。このツールは一般的と考えることができますが、使用される方法は心拍数と瞬きの検出のみです。キーパー協会によると、この発見はより大きな市場で実施される可能性が高いため、韓国発明推進協会またはキーパーからの特別賞も獲得しています。電車だけでなく他の輸送部門にも適用されます。将来レーザーはこのマフテックがテスラの世界で実装され、コミュニティに役立つことを望んでいます。現在レーザーと彼のチームはこのツールの特許プロセスを取得しようとしています。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。
Di mataku bagai cari sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
Terita utawa andino detik ta bertepi deshita. Indonesia yori seke o tereke shiteru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nisuite o sutai suru ongaku no hiroba no kona desu. Listener no minasan, ongaku no hiroba no jikan desu. Kyou wa cha cha maricha matawa anakami saya o kiite imemashou. Elfa singer ga utaimasu. Kono uta wa higashi nusa tenggara shuu no uta desu. Sono kokochi yo ii rizumu wa 幼稚園や小学校の教師を引き続けて生徒に教えます。アナカンピンサヤという歌は子供を探している親にとって意味のあるものとして多くの人に評価されています。これで音楽の広場を終わります。
Mana di mana anak kambing saya? cha hey hey, cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha, ada di kampung baru. Cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha, ada di kampung baru.
Mana di mana anak kambing saya, anak kambing tua ada di kampung baru.
Mana di mana
jantung hati saya, jantung hati tua ada di kampung baru.
Yeah. Cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha ada di kampung baru. Cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha hey hey, cha cha mari cha ada di kampung baru.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。